77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。今日は3月1日ですね。3月に入りました。皆さん元気にやってますか？はい、というわけでね、今日もスタジオにはおなじみビトロのメンバー、中学生メンバーのお二人に来ていただいています。自己紹介お願いします。
はい、皆さんこんばんは。ビトロ藤浦担当の大沢ゆりです。農業に興味があるのでよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは。
こんばんは。
ビトロの紫担当時吉真央です。好きな食べ物はイチゴと骨付き肉です。時吉真央の真央は真実に生きるって書いて真央ってみます。皆さんもよろしくお願いします。
というわけでね、今日もね、先週に引き続きね、メンバーお二人に来ていただいて今日ねやっていきたいと思うんですけど、はい、先週もね、来ていただきましたね。はい、先週のテーマは何だったでしょうか。
花粉
でしたね。はい、花粉症、ね、がね、こうもう大変だよという真央ちゃんとね、花粉症になりたくないよというゆりちゃんのね、お話を聞いて、はい、でもね、花粉ってねすごいんだよっていうね、いう話 をしましたけど、はい、でもやっぱり嫌だとい う,、はい、いうことでしたね。はい、まあ、確かにね、花粉は大好きにはまあならないかなっていうね思いますし、私もね、農業ねやってると花粉ってねすごい大事ですけど、でもだからといって花粉が飛んでるよっていう情報をテレビで見たりとかしてちょっとウキウキしたりはしないですね。おー、飛んでる飛んでるってねあんまり思わないです。はい、先週のね、ちょっとテーマのね、ちょっと続きになるんですけど、私がね、農業農場開拓をしてるんですけど、そのね両隣がね杉の林なんです。杉畑、杉の森なんですよね。
やだ、
そう、やだって思うじゃないですか、
ね、
で私もね、花粉症、軽い花粉症なんですね。でもね、両側にね杉花粉、杉がね立ち並んでたらこうやばいんじゃないかなとか思うんですけど、意外とねそこではならないんですよね。なんでか分かんないんですけど、でも杉にね、ちょっと詳しいよっていう人に話を聞いたんですけど、なんか杉のね、を植える植え方によって、挿し木で増やすか、それか、何で増やすかっていうあれがあるらしいんですけど、その増やし方で花粉がめっちゃ飛ぶ生え方をするか、あんまり飛ばない生え方をするか が変わるらしいです。
飛ばないでほしい、
飛ばない生え方だけにしてほしいですよね。
はい、
ね、
そしたらね、まだ、ね、
ね、全然顔痒くなくなる。
そうね、だったらいいのにって思いますけどね。そしたらね、なんかもうね、今花粉はねもうどんどん飛ばす、方の木はもう全部切ってしまって、飛ばさない方に植え替えてほしいっていうね、そういうことをね、そういうメッセージもねもらったんですよ。はい、いいアイデアだと思いません？
思いますよね。
そう、私もねそれね、おそうすればいいのにって思ったんですよ、ね、そしたらもう簡単じゃないと思ったんですけど、なんかね案外そういうわけでもなくて、
は
い、というのがね、杉ってね、温室効果ガス CO2 をめちゃめちゃ吸収する、なんか結構優れたものらしいんですよ。はい、なのでなんかね、あんまりたくさんねこう切り倒しすぎるのもねっていうのと、あとね、なんか切るのも結構ねコストがかかって、なんか大変らしいんですね。はい、なのでやりたくてもお金かかるよねっていうことなんで、それがねちょっと大変らしいです。まあ、杉花粉は確かに、ね、嫌ですけどね、私もねパプリカとか、ね、メロンとか、ね、作ってた時は、そっちの、ね、花粉の方は、ね、そんなに、ね、こう花粉症になるわけじゃないんで、ミツバチと一緒に、ね、ビニールハウスの中で働いたりとかしてました。
ミ
ツバチと一緒に、ね、働いてました。ミツバチ、ね、こう頑張ってくれますから ね、メロンの、ね、お花に、ね、止まって花粉を、ね、受粉を助けて、そして、ね、もうね、あのメロンを鳴らせてくれるっていうね、そういう、ね、頑張り屋さんなんですよ。
マオのお姉ちゃんがミツバチに刺されました、
はい、あ、痛かったでしょう。
なんか年長の、はい、お姉ちゃんが年長の時に公園でブランコしてたら、 か攻撃したと勘違いされたか分かんないけど、うん、こうピスってされて、めっちゃ腫れてたよね。
ねえ、ね、理不尽な話ですよね。ブランコ乗ってただけなのに ねえ、しかもね、子供にとってね、もう痛かったでしょうね。
かわいそう。
かわいそうですよね。ねえ、まあ、蜂もね、もしかしたらね、こう自分がね、こうやられると思ってね、刺したのかもしれないですけどね。ブランコ乗ってるだけですもんね、こっちはね。ねえ、で、まあ、私もね、農業やってると、やってる人って蜂と一緒にね、働いてるので、なんか刺されないのって言われることあるんですよ。ね、そう。で、刺されることね、あるかないかで言ったらね、あるにはあります。これね、いちご農家のお友達の話なんですけど、うん、はい、先週はね、いちご農家をずっとやってて花粉症になってしまったというその人のお話なんですね、うん、はい、その人ね、蜂と一緒にね、長年ずっとね、働いてたんですよ、うん、はい、今でも働いてるんですけど、で、蜂にね、刺されることね、あるにはあるんです、はい、どんな時に刺されるかというと、葉っぱを掴んだりした時にたまたまそこにいたりとかして、あ、刺されたというのが
やだ、
はい、たまにあって、その人はその蜂の毒がちょっとずつ蓄積していって、ある時刺されたらものすごく具合が悪くなってしまって病院に運ばれて、で、次に刺されたら危ないかもしれませんよみたいな感じで言われて、はい、そうなんです、
やば、
はい、の手前にまで行ったということなんで、
もう刺されられない、
そうなんですよ、次刺されたらどうなるかみたいに言われて、でもな、で、どうしたかっていうと、まあ、気をつけながらイチゴをやってるっていう ね、そんなね、お友達の話もね、聞いたことあるんでね、まあ、花粉にまつわるお話ということです、はい、で、あとね、まあ、これはね、前回じゃなくて それより前のね、放送でね、イチゴのね、をテーマにお話したことがあったんですけど、それについてのね、情報が、メッセージが寄せられたので、ご紹介したいと思います。ね、いちごのね、お話した時にね、牧島いちごのね、お話しましたね。はい、ね、牧島いちごでビニールハウスの中で育てられてるのに、潮風どうなってるのかなみたいな感じでね、うん、ね、こう二人でどうなってるのかなってね、うん、さね、ね、一緒にね、こう話しましたけど、はい、それね、寄せられましたメッセージによると、潮風に当てるために、ね、ビニールハウスをこう、たまに開けてるらしいですね。ということらしいです、リスナーの皆さん。はい、はい、ね、私の周りのね、そのいちごのビニールハウスの人、ね、まあ、開けることもさありますけど、潮風に当てようとかしてね、開けてるわけじゃないんですけど、牧島の人はそれをやってるのかなっていうふうに、思いました、はい、というわけでね、メッセージくださった方ありがとうございます。
ありがとうございます。これゆりのおばあちゃんも言ってたんですよ、
はい、ね、言ってましたもんね、
同じこと言って、
はい、そうでした、はい、ね、牧島いちごに詳しい方がね、皆さんね、いらっしゃると思うのでメッセージをいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、潮風に当てるっていうのがね、こうどんな風にいいのかなっていうのね、これからね、もういろいろ私もなんか知りたいななんて思いましたね、うん、ね、私もね、果樹をやってるので、そのあたり結構気になるなというところです。はい、というわけで、先週とあともうそれよりもちょっと前のね、放送 に寄せられたメッセージご紹介いたしました。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、というわけでね、まあ、今日のテーマにね、行きたいと思うんですけど、もうね、あさってはね、3月3日、
はい、
はい、何の日でしょうか。
ゆりの誕生日です。
あ、はい、おめでとうございます。はい、というわけでね、お誕生日なんですけど、もうね、そのね、何歳になるのかな。
13歳になります。
13歳、楽しみですね。13歳の目標は何ですか。
13歳の目標は歌を上手くなることです。頑張ります。
ね、お仕事ですもんね、はい、頑張ってください。すごいな、ね、もうね、もう頑張らなきゃいけないことね、いっぱいありますよね。
はい、
ね、
頑張ります。頑張ってください、ね、あと1個ありました、はい、勉強の成績がやばいので頑張ります。
お、頑張りましょう。
大丈夫、大丈夫か。
頑張ります。
お前
で、2人とも頑張りますということですね。
頑張ります、
頑張ります。
何の教科がやばいんですか。
いや、得意とか、数学が5教科の中で一番良くて、
うん、あ、それすごいですね。
苦手かな、
うん、苦手5
教科苦手かな。
社会と理科が一番危ないです。
あ、やばいよ、やばいよ、やばいやばいやばい、
うん、ね、まあ、でもね、社会と理科ね、なんか分野によってはね、結構面白いのもあったりとかするし、うん、でね、なんかね、ゆりちゃんのお話聞いてると、なんかね、もしかしたらね、理科案外好きかもなっていうのはちょっと思いました、うん、だってね、花粉のお話とかね、なんかすごい興味持ってね、ね、先週もね、聞いてくれたし、はい、なんで、ね、それでね、なんか農業をね、
うん、
まあ、耕作放棄地ね、耕されてないところどうしたらいいんだろうと、それ社会への ね、関心なので。
確かに、
はい、なのでそれね、あの学校の、ね、こう成績は、ね、どうかわからないですけど、それはまた別かもしれないですけど、社会に向ける目っていうのはもうそれまんま社会ですよ。
お、
はい、むしろ応用編かもしれない、ね、それでね、なんか花粉って面白いなとかいうのを、うん、を感じるのもそれ理科なんで、
うん、
はい、なのでもしかしたらね、ある時ね、社会と理科が、ね、点数もね伸びちゃうかもしれない。
2年生になったら点数上がるかもしれない、はい、なんかそういう感じのやつがめっちゃ出てくる。
マジ、
ね、もしかしたら ね、 ね、生物の時間とか ね、
うん、
ね、社会でもね、まあ、そういうね、農業とかね、まあ、そういう時間がやってくるかもしれないですよね、うん、したらもしかしたらね、あ、もうそれ全部知ってるとかいうのがあるかも、
あるかも、
あるかも、ね、わからないけどまあでもね、まあ、関心を持ってね、こうね、楽しいなと思ってやってくれたら嬉しいです。
はい、
はい、今日のナイラジオのテーマ、そのあさって3月3日ね、ゆりちゃんのお誕生日でもあるんですけど、桃の節句でもあるんですよ。桃ですよ。お二人好きですか？桃。
好きです。大好きです。
はい、というわけで今日のテーマは桃でいきたいと思います。
農家バーナヤのナイラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナイラジオ。今日はスタジオにミトロの中学生メンバー2人に来ていただいて、テーマ桃ということでね、お話しています。はい、桃の節句の、ね、前ですもんね。
はい、
はい、ということなんですけど、はい、桃をね、なんかあのお二人なんか聞きたいことがあるということなんですけど、
はい、はい、
長崎で桃の季節といえば桃カステラが有名ですが、
はい、
長崎ではどうしてカステラに桃をモチーフに取り入れたんですか？
はい、はい、質問ありがとうございます。そう、桃カステラね、まあ、確かになんか長崎のメーカーですよね。2人は桃カステラ食べたことありますか？
あります。
好きですか？
好きかは分からないけど、ちょっとよく覚えてないんですけど、食べたことはあります。
はい、結構前に食べたかなって感じですね。
はい、ゆりも食べたことあるけど、うん、あんま覚えてない。
あんまり覚えてない。そうです、まあ、確かになんかそんなあんまりしょっちゅうは食べないかもしれないですね、うん、だってあれなんでしょう、あれなんか手土産とかね、このお祝いとかで持って行ったりするようなものかなと思うんで、
うんう
ん、ね、なんかね、こうスーパーで見かけて、お、今日桃カステラ食べようかなって、ね、買って帰ったりとかね、あんまりしないかなって思います、
うん、
はい、で、なんかね、その、まあ、なんで、ね、長崎桃カステラなのかというとね、まあ、カステラはね、長崎ね、もうね、ポルトガルから入ってきて有名ってありますけど、
うん、
じゃあ これなんで桃なのっていうところですよね、
うん、
はい、多分そういう質問。
あ、そういう質問、
そういう質問だと思います。はい、はい、なんで桃なのかというと、まあね、あのカステラはポルトガルから入ってきたものですけど、桃はね、あの中国からなんですよ、
うん、
はい、でもう長崎ってね、こう昔からね、こう港が、ね、開かれてたじゃないですか、うん、ね、ポルトガルとあの貿易をしてました、ね、中国と貿易をしてました、清国とね、貿易をしてたんですよ、うん、で、そのそう、あの中昔はね、清国っていうね、いう王朝があってね、そうだったんですね。今は中国ってね、言ってますけどね、はい、で、中国からね、じゃあなんでもこう桃が入ってきたかというと、桃はね、中国でね、昔からね、ものすごくあの特別な果物だったんです、はい、で、どんな果物かっていうと、桃を食べるとね、不老不死になるんです。そう、不老不死ね、あのおじいさんおばあさんにならない、
うん、
そして死なない、はい、
お
っていうこうね、こう伝説のね、果物だったんですね、
うん、
本当は違いますけどね、もちろんね、はい、ね、まあ、それはでも分かると思うんですけど、はい、で、そういうね、こうもので、で、あとね、まあ、中国でもね、なんかあの中国のこう昔のね、お話とかに書かれてるもう理想のね、理想のところっていうのは桃源郷って言って、あの桃がたくさん生えてるところですっていうような表現だったんで、なので昔 の中国の人たちは桃ってなんかね、もうそれはそれは良いものっていうされたんでしょうね、
はい、まあ、中国のね、神話で、はい、天界の桃で3000年熟した果実を食べると仙人になり、はい、6000年熟した果実を食べると不老長寿になり、
はい、
9000年熟した果実を食べると不老不死になるという伝説から桃が不老長寿の果物っていう、
はい、その伝説はどこから生まれたの？
中国。
そう、中国の昔の人がそういうふうにね、話してたんです、ね、9000年熟した桃をね、食べてみたいですね。
結構食べたくない。9000年って結構、
うん、9000年って言ったら、ね、何時代だろう、もうピラミッドより前の時代です。
そうだね、うん、
そうだからね、もう多分人間がね、あの、うん、もう何でしょう、なんか、うん、そう、文明をね、ちゃんと築いていなかったぐらい の時から、うん、熟している桃を食べたら不老不死になる。
結構、うん、
ね、あれだと、
うんうん、ねね、どんな風になってるのかね、熟すって言ってもどんな風になってるのか分かんないですけど、まあそういうね特別なものだったんで、そのね桃をかたどったものをね、こう、うん、ね、あのプレゼント、ね、贈答品で、うん、おめでとうございますってやると、おお、これは特別な桃カステラっていうような感じだったんだと思いますよ、うん、
お、
ね、ね、そう考えたらね食べたくなりますよね。
なります、
はい、ね、でもね結構言われるんですよ、あれ甘いねって言われるんですよ、
まあ、しょうがない
よ、ね、甘い、そう、はい、甘い、でもね、
カステラがもっともっと甘いのに、
そうなんです、
その上に砂糖菓子乗せてるわけだからね、は
い、そう、あ、そうだ、これね聞いてる方ね、苗ラジオ聞いてる方、桃カステラ知らない人もいると思うんですよ、ね、長崎の方じゃない方ね、知らない人もいるかもしれないんですけど、桃カステラってね、桃をかたどった形のカステラの上にもうねお砂糖がね、もう、もう桃の形をしたお砂糖がこうどっさりね乗っているっていうね、まあ、そういうね、うん、もうとにかく甘いっていうね、まあ、そういうものなんですよ、はい、なのでなんかねこう結構甘さ控えめがいいよとかいう人もね結構ね最近いるじゃないですか、ね、アイドルの2人とかももしかしたらそうかもしれないですけど、
いや甘さたっぷりがいい、
あ、たっぷりがいた、あ、じゃあ、あ、そうなんだ、あ、じゃあ桃カステラ好きかな、はい、でこのねもう甘さたっぷりっていうのはこれもね長崎の文化なんです、
うん、
そう、これもねなんかもう聞いたことあるかなって思うんですけど、もう長崎はね、まあ、昔ね日本はお砂糖をね輸入しないとあんまり国内でなかったよっていう時代があったんですけど、この長崎はお砂糖を海外からたくさん輸入することができたんです、
うん、
なので長崎はねお砂糖がたくさんあったわけなんですよ、
そっか、
はい、そうで貴重なお砂糖がたくさんありますよ、そのお砂糖をものすごくたくさん使ってますよっていうのってものすごく贅沢で、それをもらった人は、わあこんなにお砂糖が使われてるきっと私のことを大切に思ってくれてるんだろうっていうので、桃カステラが喜ばれたんだと思います、
はい、甘ければ甘いほどおもてなしだったので、
はい、
そのはなっちゃう、
特別感の虫はねなっちゃう、な、ね、なっちゃいますよね、
お砂糖がない時代にこんなたくさんのお砂糖を使ったお菓子が、ね、プレゼントでお持ちしましたっていうのはすごいこう、うん、贅沢な、ね、うん、プレゼントだったから、
それはもらった人嬉しかったでしょうね、
もらいたかった、
もらいたかった今はね昔よりもねお砂糖がまだ手に入りやすいんで、うん、ね、桃カステラぜひ買ってみてください、はい、ね、なんですけど、はい、このねこうお砂糖文化ってね、こう長崎県はねこう全体的にそうかっていうと、その長崎全土でお砂糖文化すごくあるわけじゃなくて、
うん、
やっぱり、ね、長崎市がね始まりなんですよ、
はい、
長崎市にねこう入ってきますもんね、で私ね島原半島の出身なんですけど、そっちはねそれほどお砂糖文化がないです、
なんで、
はい、そう、それはねなぜかというとね、長崎からねちょっと離れてるので、なので、うん、そんなにねお砂糖がね贅沢だったわけじゃ、たくさんあったわけじゃないんですけど、うん、それでもねもうね亡くなったんですけど、明治生まれのね私のひいおばあちゃん、うん、ね、の明治生まれなんで、こう結構ね昔の時代ですよね、うん、が言ってたのが、やっぱりねお砂糖がたくさん入ってると長崎が近いっていう気持ちになって、なんかこう豊かな気持ちになるっていうようなことを言ってました、
うん、明治、はい、
そう、明治時代、
令和、平成、昭和、
あ、そっか、明治時代がわからないか、お二人は、そう、明治時代昔すぎてわかんないですよね、明治時代生まれの人と喋ったことない、
ない
ないか、
昭和の前は何、明治、
昭和の前ね、大正って時代があったんです、
江戸、大正時代があるね
そう、大正っていう時代があったんです、大正が15、6年くらいしかなくて、その前が明治でした、
大正、明治、
平安、
江戸時代が終わって、江戸時代もね、の歓迎とかなんかいっぱいありますけどね、そうか、
ちょっと、
ね、
そう、
時代を
ね、
ね、まあ、このあたりね、こうもう一回なんかでねこう見ていただけたらと思うんですけど、そう、明治時代、江戸時代 の次の時代に生まれたひいおばあちゃんは、ね、お砂糖が貴重だなみたいなね、まあ、そんなことを言ってた、はい、で、ね、というのもね、長崎の、ね、から入ってきた、お砂糖はね、シュガーロードという、ね、道をたどって、まあ、シュガーロードっていうのを作ったわけじゃないですけど、運ばれていく、お砂糖が運ばれていく道がシュガーロードって呼ばれたんですよ、まあ、シルクロードみたいなもんですよね、そう、でそのねシュガーロードをこう、ね、通っていったんですけど、それがね長崎市から始まって、この FM 諫早がある諫早市を通って、そして北九州まで通っていくって、それがねこうお砂糖の道としてシュガーロードって言われているんですね、 でその道に沿ったところにはなんか美味しい、なんでしょう、もうお菓子の文化、ね、甘い文化 がそれぞれありますということなんです。はい、ちなみに FM 諫早がある諫早市では諫早おこし、はい、諫早おこしというね、今ねこの写真があるんですけど、これね、
は
い、
知ってる、
はい、このもち米をお砂糖で固めたこれもねこう甘いお菓子
が学校で出る、
あ学校で出るんです、すごい、
そうなんだ、
そうなんだ、
よりよりみたいな感じで、
ああ
ね、その甘いねあのお菓子文化ね、こう長崎のいろんなとこにありますし、あとねお菓子だけじゃなくてね、この FM 諫早のお隣にある大村市ではね大村寿司って言ってね、
あ、
はい、そう、あれもね、うん、あのお砂糖でねで甘めの味付けにしてる大村寿司ってありますし、うん、まあ、そういう感じでもう各所にあって、それがね、うん、もう福岡県まで続いているというね、それがねシュガーロードっていうものなんですよ。
すごい、
はい、
なんかもともと国道はね、はい、参勤交代の通っていた道が国道になったんだけど、はい、長崎は大名じゃなくて、はい、天領って言って江戸幕府の持ち物だったので、はい、その参勤交代で大名が通る道がない、
うん、
代わりにそのお砂糖を運ぶ道が今の国道になってるから、国道はね、はい、そういう、
そうですね、
長崎はシュガーロードか、
はい、何のための道っていうと、まあ、お砂糖、まあ、だけじゃないんでしょうけど、やっぱお砂糖ってもう貴重なね、国内でもねこうもう商売のもう商品としてものすごくみんなから好かれるものなんで一生懸命運んだと思いますよ、はい、でみんなが通る道をもう、ね、こうやっぱみんなが通る道ってだんだんねこう良くなっていきますもんね、はい、でそれがシュガーロードっていうふうに言われてて、今ねそれね長崎でちょっと盛り上げようみたいなそういう動きもあります。まあ、そんな感じでね、シュガーロードで検索すると、まあ、長崎県だけじゃなくて、まあ、お隣佐賀県福岡県、まあ、その各地にあるなんか美味しいスイーツが発見できると思いますよ。私も全部見てないですけど、甘いもの好きだったらね、
うん、
チェックしてみたくなりますか、
うん、なります
行ってみたい、あ行ってみるのが一番いい ね、
うん、
ね行ってみてね、こうシュガーロードをたどりながら甘いものを、ね、食べながらシュガーロードを、ね、どんどん北上していくというね、シュガー旅行ですよね、シュガー旅行やってみてもいいんじゃないですか、ね、長崎市から始めましょうよ、ね、
やばい
ねやってみましょうよ ねラジオを聴きの皆さん
も、ね、
すごいことになってそうですよ ね、
2,3 キロ増えてそう、
ねね、すごいことになってそうですけど なんかねでも面白そうですよね、
うん、
はい、とあそうというわけで桃カステラがどうして長崎で始まったかというこれ、はい、参考になりましたでしょうか。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。じゃあ次ゆりちゃんどうぞ。
じゃあ、はい、桃の色が
ん
あ、ごめんなさい、
はい、はい、大丈夫ですよ、はい、質問をお願いします。
はい、桃を触ったら色が変わるのはなぜですか、変わると味も変わってくるんですか。
はい、はい、質問ありがとうございます。はい、桃がね変色してしまうね理由、はい、なぜですかということなんですけど、
はい、
これはポリフェノールという成分です。
ポリフェノール、
はい、ポリフェノールっていうのがまあ植物なんかね、まあまあ、大体まあ結構いろんなものに含まれてるんですけど、そのポリフェノールっていう成分が空気に触れると茶色くなるっていう性質があるんです。茶色くなってで色だけじゃなくて味もねちょっと苦くなります、はい、なので、ね、あんまりたくさん茶色くならない方がいいねっていう、いうことですね、はい、でも別に食べても大丈夫です、はい、うん、食べても大丈夫だけど、あ、なんかちょっとね見た目がね、見た目もね大事ですもん ね、
はい、
だって ね茶色く なったらねなんかちょっとね美味しくなさそうに見えるし、
うん、
はい、いうことなんですけど、じゃあ茶色くならないようにするにはどうすればいいか、
うん、
っていうことなんですけど、茶色くならないようにするには、水につけるんですけど、その水がねただの水じゃなくて塩水、はい、
はい、
あと砂糖水でもいいです、はい、あとレモンでもいいです、
はい、
で、手元にある資料によると、塩砂糖レモン をそれぞれ組み合わせたりとかしてるのもありますし、
は
い、で本当にどれでも大丈夫です。で塩水ね、リンゴをね変色しないために塩水にねちょっとつけますよとかいうのは聞いたことあるかな、
うん、
はい、それと全く一緒です、はい、なんで塩水が一番楽かなというふうに思います。はい、で、ね、さらにラップで包んでおくと変色防止効果が高まりますということなんですけど、まあね、まあ、それでもね早めに食べた方がいいかなと、うん、っていうふうに思います、はい、 参考になりましたでしょうか。
なりました。
はい、ありがとうございます。はい、はい、ということでね、今日のテーマ桃ということでね、お二人からね桃をテーマにした質問をいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、でね、まおちゃんね、なんかさっきからね、顎が外れそうみたいな感じでね、
言
うんですけど、
大丈夫？関節症で、口を大きく開けたりしたら、顎がくぐんっていったり、
そうなんですね。
痛いんですよ。
ね、無理しないでね、ね、話しましょうね。
はい。
はい、ね、ね、もう、なんでしょう、まあね、今日のテーマは桃なんですけどね、もうなんか、果物を食べるときとか大丈夫？
いや、ずっと外れてます、ね。
ずっと外れてる。
外れてるっていうかな、ずれてる。
そうなんだ。痛いとかはない
の
かな。
痛いんですよ。
ね、ね、じゃあね、こう無理しないでね、やっていきたいと思うんですけどね。今日のねテーマに沿っていったらね、ま、桃はね、ちょっと柔らかめのものなんで、うん、顎へのダメージもね、だいぶ少ないのかななんて思うんですけど、うん、はい、じゃあね、このナエラジオではね、この植物は何科の植物っていうね、それがね結構恒例でやってるんですよ。はい、で、ね、お二人が来た時はね、これやるのは初めてかな。
はい、初めてです。
桃は何科の植物でしょうか。
何科があるんですか。
何科がそもそもあるのかということですよね。うん、はい、ね、桃はね、何科っていうと、意外かもしれないんですけど、バラ科の植物なんです。バラ、バラと桃ってね、
似てな
って思うでしょ。そう、
イチゴもバラ科。
そうなんです、ね。はい、うん、そうなんです。でなので実はね、バラ科の果物はめちゃめちゃあるんですよね。はい、イチゴもそうですし、で、あと、まあ、リンゴもそうですし、
はい、
はい、もうそうなんです。で、まあ、また梨もそうですね。で、はい、でもう本当にねすごく多いんですよ。でじゃあ何に似てるかというと、お花が似てるんですよ。でも、えって思いません？
でもお花見たことない
な。え、あ、桃のお花見たことないのか。はい、桃の節句で、お雛様のひな飾りの横に、なんかこうちょっとこう桃のお花の形したのが飾られたりするのは見たことあるかな。う
ん、ない、あるはずなんだけど、はい、多分そっちには目行ってない。目行かないか。
はい、それね、お雛様の飾りが今年飾られたりしてるところを見たら、そのお花ね、あったら見てみてください。多分、うん、バラとあんまり似てないはずです。
え、じゃあなんで？
そう。そう、というのはバラ科の植物って言っても、バラってね、想像するのはね、お花屋さんで売られるために品種改良されてるね、バラなんですよ。はい、でもね、そのバラの野生のものは、桃のお花とかイチゴのお花とかにちょっと似てる野バラね、ちょっとね、可愛らしい感じです。はい、なので似てるようで、あ、そうですね。はい、今ね、手元にね、桃のお花ね、もう実際見てもらってますけど、なので野バラと桃のお花は、まあ、ちょっと似てるかなみたいな感じで思うので、ね、ひな飾りね、見る楽しみが増えましたでしょうか。
ました。
はい、ありがとうございます。はい、というわけでね、もう今日ねテーマ桃っていうことだったんですけど、ちょっとね今日はね長崎らしい話になりましたね。はい、というわけでね、そろそろお別れの時間になってきました。今日お二人はどうでしたか。楽しかったですか。
楽しかったです。
はい、ありがとうございます。というわけで今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナーの淵上啓樹と
ビトロの大沢ゆりと
ビトロの真央でした。
はい、今日もありがとうございました。それではまた来週この時間にお目にかかりましょう。バイバーイ。
バイバーイ。